今お読みいたしました使徒の働きの2章ですけれども、この使徒の働きの2章というのは2章の1節に五旬節の日になってという言葉が出てきますね。で、この時に聖霊が下られたというペンテコステなんですけれども、五旬節というこのペンテコステというのは杉越の祭りから50日目ということです。それでイエス様が十字架にかかられたのが、その前のですね、十字架にかかられる前の最後の晩餐と言われている、あれが杉越の食事と言われております。ですから、それから数えて50日目になりますから、50日間ですね、イエス様がよみがえられて人々に会い、また昇天されて天に昇られて、でその後その50日目のこの五旬節、またペンテコステというユダヤ人にとってとても大切なお祭りなんですね。でその時に聖霊が下られます。でその時にしたペテロの説教が今日お読みいたしましたところです。でこのペテロの説教は何を言っているかというと、22節にですね、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われましたという書いてありますですね。つまりここにメシアとしての証をされたということが書かれているわけですですね。イエス様のされた、力ある技、不思議な技ですね、証の奇跡、こういうことを通してこの方は神の子だということを証しされてきました。で、ある時バプテスマのヨハネがですね、牢に入れられていた時にヨハネが聞きますね。来たるべき方はあなたですか、それとも私たちは他の人を待つべきでしょうか、ということを言った時にイエス様の答えは、あなた方が今見ているもの、聞いているものをそのことをよく覚えなさいと言いますね。で同じようにそういう目の見えない人が見えたり、足の悪い人が歩けるようになったりという、そういう奇跡が行われていますということをイエス様はそのヨハネへの答えとして言います。でそれは旧約聖書に予言されていることなんですね。イザヤ書に救い主が来られるとき、そういうことが起こる、病気の人たちが癒されるんだということがあるわけですね、旧約聖書に。でここでもイエス様というのはこういう力ある技をされて、ご自分がメシアである、救い主であるということを証しされたわけです、ね、ところが23節にそのあなた方は、23節にということで最後に十字架につけて殺しましたという言葉が出てきます。ここで神の子であるイエス様を十字架で殺した責任は、今私の話を聞いているあなた方すべてだということをここでイエス様は言うわけです、ね、ここにペテロが説教をした時に聞いているのはエルサレムに住むユダヤ人の人たちです。でこのユダヤ人の人たちがイエス様を殺したと言ってるんですね。十字架につけろ、十字架につけろと言って彼らはイエス様を殺していきます、ね、この方は神の子であり本当のメシアなんだけれども、そのイエス様を十字架に殺してつけて殺したのはあなた方ですということを言うわけですね。それは、23節、不法な者の手に 私てとありますけれども、これはローマ人のことです。ローマの人たち、その兵隊に渡して十字架に直接つけて殺したのはローマの兵隊だけども、しかし本当にこのイエス様を殺したのはあなた方ですということを言うんですね。でペテロは、これだけのことを言えるペテロっていうのは本当に相当な聖霊に満たされていないと言えなかったわけです。よく知っているようにペテロはイエス様が捕まった時3回知らない知らない知らないと言いますからね。ですからペテロはイエス様をそれだけ否定した人です。その否定したペテロがですね、50日経った時に彼はみんなの前に立って、あなた方こそがこのイエスを十字架につけて殺した張本人である、責任者であるということをペテロはここで言うわけです。ですからペテロがそれだけのことを言えるように変わったということは、一つは復活の死を見たからであります。もう一つは聖霊に満たされたからです。そこに彼がこのように変わった姿を見ることができるわけですね。そしてもう一つは、そうですね、この十字架につけて殺したのはあなた方だ、ここにいる集まっている群衆のあなたたちがこのイエス様を十字架につけて殺したんだと言っているわけですけれども、でも聖書は何と言っているかというと、このイエス様を十字架で殺したのは私たち一人一人であるということを言うわけです。ちょっとじゃあ次ですか、何箇所かちょっと聖書を読んでいきます。これですね、ローマ人への手紙を使ったイエス様の救いに関する箇所なんです。ぜひちょっとメモするか覚えていただければとてもいいんですけども、まずローマの3章10節を読み出します。よくこれローマンロードというふうに言われます。ローマ人への手紙の3章10節、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。次に3章の23節、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず。そして5章12節、5章12節、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。ここにローマの3章10節、3章23節、5章12節、この続く御言葉を通してですね、私たちもみんな罪人なんだということが教えられてきます。正しい人は一人もいないんだ、義人は一人もいない、神様の前に正しい人はいないということですね。世の中にいい人はたくさんいます。ただ神様の前にどうであるかということが問われます。神様の前に義人なのかということが問われます。神様の前に正しいものとして立つことができるかということですね。この前ちょうど何でしたかね、釈迦の仏教でいう花祭りがあったんですかね。釈迦どうなんでしょう。お釈迦様といってたくさんの人が信じてますけど、釈迦は罪人ですか。罪人です。釈迦でさえも、まあ、仏教というのを開いた人かもしれませんが、あの人も罪あるものです。聖書でいうすべてのものが罪人だというのは、たとえどんな偉人と言われようとも罪人です。 全ての人は罪を犯した、そして神の栄誉を受けられなくなっているんです。そして5章の12節をもう一回読みますと、罪が入ったことによって死が全人類に入ったと書いてあります。死が入ってきたとあるんですね。死というのは何でしょう。死、人が死ぬってどういうことでしょうか。ただ肉体がなくなるということではない、それだけではないです。魂が神様から永遠に引き離されるということです。ダンテという人が、神曲という本を書きました。昔皆さん学校で習ったと思うんですけども、ダンテという人がですね、神曲っていうのを書いて、神の曲っていうのを書いて、その中に地獄のところがあるんですね。そして地獄に入る門に一つの言葉が書いてあるんですね。ここから入っていくものはこれから一切希望というものを捨てろと書いてあるんです。もう希望というものがないんだというのが書いてあるんですね。それがその地獄です。もちろん永遠に火の中で苦しむということもあるんですけども、そこに希望がないんですね。死は人を神様から引き離してしまいました。ですから死というものはとても苦しいものでありますけども、ヨハネの福音書の11章にラザロという人のよみがえりの記事があります、ね、ちょっと開けてみましょうか。ヨハネの福音書の11章ですね。ヨハネの福音書の11章の35節、ヨハネの福音書11章の35節、イエスは涙を流された。一番短い記事です。どうしてイエス様は涙を流されたのでしょうかということなんですね。で、このヨハネの福音書11章はラザロという人が死んだところです。そしてイエス様がラザロが死んで4日経ってやっと来るんですね。そしてその兄弟のマルタもマリアもイエス様が来られた時に、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言います。で、33節を言いますと、そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流されたんですね。イエス様がここで霊の憤りを覚え心の動揺を感じたということはどういうことなんでしょうか。ここにですね、この後イエス様はラザロをよみがえらされる、よみがえらせるんですね。生き返らせるんですよ。そうするとイエス様は涙を流される必要はなく、喜びに満たされていいと思うんですね。みんなが死んだと思っていたラザロをこれから生き返らせるわけですから、何もイエス様が悲しむ必要はないんです。イエス様はこのラザロをよみがえらせるんです。生き返らせるんです。だから涙を流す必要はないのに、でも涙を流されたんです。なぜイエス様がここで涙を流されたかというと、この33節にあります、彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になるとっていう言葉が出てきます。で、それは この悲しんでいる姿を見た時にイエス様はそこで心の動揺を覚えていきます。つまりその彼らはなぜ悲しんでいるかというと、ラザロが死んだんですね。じゃあなぜラザロは死んだのかというと、人の罪ゆえに人は死ぬように定められているわけです。ですから人の死というものがどれほど多くの人を悲しませることなのか、人の罪の結果の死というものがどれほどその人々の間に悲しみが、苦しみを与えるものなのか、そのことを覚えたときにイエス様はその人が罪を犯し、そして死んでいくその悲惨な結果というものをイエス様が目の当たりにしたときに、その人々の悲しみ苦しみに対してイエス様は涙を流しておられたということです、ね、人の罪、人の死、それがいかに人々を不幸にしていくか、そのことに対するイエス様の悲しみなんですね。ですからイエス様が涙を流されるほど人の罪もその結果である死も実は悲しいことなんです。苦しいことなんです。そこに答えが必要なんですね。ルカの18章にですね、いいですか、ルカの18章に、ラザラ、ごめんなさい、ザーカイの話が出てきます。ザーカイの話が出てきます。ここにザーカイと群衆のですね、罪が書いてます。あ、ごめんなさい、19章ですね、ルカの福音書の、私18章って言いましたね。あ、ごめんなさい、すいません、19章の間違いです。ルカの福音書の19章です。ちょっとお読みいたします。ルカの福音書19章、それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ここにザーカイと群衆が出てきます。で、ザーカイの罪は何かというと、税金を取るときに彼は、ユダヤ人の人たちから見たらローマ帝国のために働いているということで、裏切り者というふうにこう見られるわけですね。そしてまた税金を多めに取って自分の懐に入れてますから、泥棒として見られるわけです。で、そのために群衆から人々から嫌われていますね。ですからここにザーカイの罪は人々への裏切りであり、お金を騙し取るということです。ところがその群衆はじゃあどうかというと、ザーカイを心の罪人だということですね。ザーカイは悪い人間だとして、バカにしていた。それは心の中で殺人を犯していたということです。ここにザーカイという一人の酒税人がいて、またお金を騙し取られる人たちがいるんですね。そうするとザーカイも確かに悪いんですけれども、でもその 群衆の方も今度はザーカイに対する恨み憎しみにおいてこのザーカイを心の中で殺してしまう。ですから罪というものを考えたときに、自分がお金騙し取られたから私はいい人で、あの人は悪い人だっていうふうに結論はできないということなんです。皆が罪人なんだということなんですね。そしてその罪人の結果は死なんだっていうことです。私たちは、この人はこういういいことをしているからこの人はいい人だとかね、そういうことは言えないということです。だから先ほど言いましたように、釈迦にしてもそうです。私たち、富山で言ったら誰でしたっけ、誰でしたっけ、ごめんなさい、富山の宗教、浄土真宗を作った人、親鸞、ね、親鸞さんとかですね、いろんな人がこういるわけですけど、皆罪人です。皆罪人なんですね。そしてその結果は死ぬということです。ザーカイにしても群衆にしても彼らは皆神様の前に同じ罪人だということが分かっていないといけないんですね。そして同じ罪人は皆死ぬんだということです。でもイエス様は、だからイエス様はこの人たちに救いを与えるために来たわけです。このザーカイがイエス様を信じた時に9節に、今日救いがこの家に来ましたと言ったんですね。救いがこの家に来たわけです。それがもう一回ローマ書に戻りますけれども、6章の23節です。ローマの6章の23節です。これまださっき言ったローマ人の手紙の、ローマンロードと言いましたけれども、その続きです。3章10節、3章23節、5章12節の続きがまず6章23節です。6章23節です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪から来る報酬は死なんですね。罪を犯した者たちが受けるべきものは死なんです。それは肉体が死ぬというだけではなくて、魂が永遠に神様から引き離されていく、もう希望のないところに行く、苦しむのしかないんですね。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエスキリストイエスにある永遠の命です。そして5章12節、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、すいませんちょっと違いますね、すいません5章8節ですね、あごめんなさい私5章8節、すいません5章8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。これがローマ人への手紙を、そして最後に10章に行くんですけどね、よく使われます、イエス様を信じるということのことに行きます。でもこの5つの章、5つの道を覚えていただきたいと思います。つまりイエス様が私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれたということです。ただですね、十字架で死んだだけではダメなんですよ。十字架で死んで私たちの罪のために死んでくださったということだけでは、実は本当の解決にはならないんです。イエス様は人々が本当のこの死ぬということは罪の結果であるということを見たときに非常に悲しみました。そしてその罪の答えはイエス様の十字架の死によって与えられました。でもそれで終わったらダメなんですね。それでもう一回使徒の働きに戻ります。2章ですね、 人の働きの2章24節です。人の働きの2章24節、しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。そして25節からは旧約聖書の予言になりますけれども、特に27節見てみますと、27節、あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからです。よみがえらせてくださった、このイエス様がよみがえってくださったということです。そして罪に対する勝利と同時に死に対する勝利も私たちに与えてくださったということなんですね。でこれが罪ですか。第一コリントの15章の17節に、第一コリント15章17節には、第一コリント15章17節、そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです、と書いてあります。イエス様がよみがえらなかったら、本当の意味で罪の答えがなかったんですね。イエス様は十字架にかかって死ぬだけではなくて、よみがえってこそ本当に罪の結果、また罪の結果である死そのものに対しても勝利を得ることができたということです。最後にローマの4章25節をお読みいたします。ローマの4章25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。罪のために死に渡されました。そして復活されたことによって、そのイエス様を信じる私たちが神様の前に義と認められる、つまり正しいものと認められるため、そのためによみがえられたのです、ということを言っています。だからイエス様の復活がなければ、私たちはまだ罪の中にいて本当の救いは得られなかったということです。罪の結果である死に負けてしまったということになります。でもその死に対しても勝利をされた、それがイエス様なんですね。そのイエス様の復活があったからこそ、私たちの救いは完成していく、私たちは本当にイエス様によって救われたものとなっていったということなんですね。そしてもう一回、すみません、使徒の2章に、最初に戻ります。使徒の2章に戻ります。使徒の2章にですね、37節に、すみません32節にですね、32節に、神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人です、ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです、ということもあります。イエス様がよみがえったということを、私たちは皆その証人ですと言っているんですけども、イエス様がよみがえったということの本当の証拠はどこにあるかというと、この教会があるということです。もしもイエス様がよみがえらなかったのなら、弟子たちはみんな逃げていっているわけですから、彼らがまたイエス様を信じて命を懸けて宣教するってことはなかったわけです。でも逃げていって すごくそのイエス様が十字架にかかって死んだということでこう震えていながら怯えていた弟子たちがこのペテロのようにですね大胆な説教をするまでになったというのは復活したイエス様を見たからです。またイエス様を見たからみんなこのイエス様のために自分の命を捨てるほどまでに彼らはイエス様のために働くことができたわけですね。彼らにとっての初代教会の説教の中心はここにあるんです。このイエス様はよみがえった、私たちはそのことの証人ですということにあったんです。ですからこの今ローマ人の手紙からずっと見てきましたけれども、私たちの罪を許すために十字架にかかられました。でも罪を犯した者が死ぬというそのことに対しての答えを与えるためにイエス様は復活されました。そして今なお生きておらっしゃいます。そしてそのよみがえったイエス様を見た弟子たちは命を懸けることができるようになったんです。自分の命を捨ててまでもこの方を述べ伝えることができるようになったんです。なぜならばまたコリントの手紙の中にですね、イエス様がよみがえったのは私たちの初歩としてよみがえったという言葉があります。私たちもやがてイエス様のようにたとえ死んでもまたよみがえることができるんだという、この体を持ってよみがえることができるんだということが第一コリントの15章に書いてあります。ですから私たちはイエス様がよみがえったってそれで終わりではなくて、私たちも同じようによみがえるんだという証拠にもなっていくわけですね。私たちはたとえ死んだとしても今主のもとに行くことができるし、また死んでやがてはこの体もイエス様と同じように体もよみがえっていくことができるという約束がイエス様の復活なんですね。ですから彼らはたとえ死んでも生きるというイエス様の言葉を彼らはそのまま信じていくことができるようになったんです。たとえ死んでも生きるんですね。死んだらそのままではなくて、死んでもまたよみがえることができる、私たちもイエス様と同じようによみがえることができるというその信仰に立ったわけです。それが生きる信仰なんですね。それは私たちはみんな罪人なんですけれども、この罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださり、そしてよみがえったんだと。そしてそのことを弟子たちはですね、力強く証ししたんです。そしてそれだけではなくて、33節になりますように、イエス様がよみがえって、そして今神の右のに挙げられたそのイエス様が、約束された聖霊を、生きていらっしゃるイエス様が私たちに今注いでくださっているんだ、聖霊を私たちに与えてくださっているんだと言います。この聖霊は私たちにとっての本当の助け主になってくださいます。全てのことを教えてくださいます。ですからイエス様を信じたら聖霊を受けることができるという大きな約束をくださったわけです。ですからペンテコステというのは、ごめんなさい、このイースターですね、復活というのは私たちにも新しい命が与えられるんだという、でそのことの証明された日でもあるということですね。この前ノートルダム寺院が焼けましたね、フランスの、ノートルダム寺院が焼けた時の、ニュースを見てたら、あそこにイエス様が十字架にかかる時にかぶせられた茨の冠があそこにあるそうです本当かそこ知りませんけども、なんかその茨の冠がこう本当に大切に、何て言いますか、保管されて置いてあるんですね。であと釘ですかね、イエス様に打った釘もあるんですかね、なんかそのノートルダム寺院にあるそうです。で宝なんですね、そのノートルダム寺院とってみたら、だからあそこで燃えた時に宝物を運び出すことができたと言っていましたけれども、でも一番の宝は何かって言ったら、あそこのこの祭壇の後ろに、十字架があって、その十字架の下に一つの像があるんですね。ピエタというイエス様が十字架にかかって死んだそのイエス様をマリアがこうなんか抱いている、なんかそういう像ですね。でそこには イエス様の死んだ亡くなったその姿、もちろんそれも尊いものです。そしてその時のイエス様がかぶっていた茨の冠とかですね、打たれた釘とかいうのがそこの寺院にあるということなんですけども、確かにそれは本物であるならば、ああなるほど、そういう、素晴らしいものというか、これによってイエス様苦しめられたんだなっていうものとして見ても、ああすごいものなんだなとは思うんですけれども、でもそれに力はないんですよね。茨の冠があったとしてもそこに力はないんですよね。でもなんか人々はそれをなんかこうどうしてもなんていうか、すごい宝物っていうこう崇めてしまうですね。でそこにでも力は本当はないんですよ。私たちは人間は何かこう素晴らしいものっていうものを神様のようにしてしまうんですね。でも私たちの本当の力っていうのはどこから来るかというと、生きていらっしゃるイエス様から来るわけです。私たちに聖霊が注がれて、そしてこのイエス様が十字架にかかって死なれ蘇られたというこの事実が素晴らしいことであって、その時使われた茨の冠とかそういうものではないんですよ。そうではなくて、その事実が、そしてまた私たちの信仰の支えになっているのは、弟子たちが支えになっているのは、これがイエス様のかぶった茨の冠ですが、そういうものではないんですよ。この弟子たちを支えたものは、イエス様は今も生きているというこの事実なんですね。だから私たちは、生きているイエス様を信じているわけです。復活されたイエス様を信じているわけです。そして私たちもまたこの世に復活するんだというその事実に支えられているわけです。ですからイエス様が今蘇って生きていらっしゃるならば、私たちに聖霊も与えることができるし、私たちの祈りを聞かれることもできるし、私たちに力を与えることもできるし、私たちは死んだ方を拝んでいるわけではないんですね。死んだ方ではなく、今も生きて私のと共にいてくださるイエス様を信じているんだと、そこに大きな私たちの励みが、望み、希望があるわけですね。そのことを覚えながら私たちも、本当に信仰を持って歩んでいきたいと思います。私の罪を許すために十字架にかかって死んでくださった方、そして本当に私たちを神様の前に義としてくださるためによみがえられたこのイエス様を、私たちも本当に心から信じていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はイエス様がよみがえられたイースターです。私たちのために十字架にかかって死んでくださり、またよみがえってくださいました。本当に罪深いこのような私たちのために十字架にかかって苦しんでくださり、また私たちを本当に救いを与え、神様の前に義とするためによみがえってくださいました。神の子であるイエス様がそのまま死んでいることはありません。神様はそのイエス様をよみがえらせられました。そしてそこに本当に神の力を見ることができました。本当の救いが与えられたことを見ることができました。そのイエス様を本当に私たち心から信じていくことができますように助けてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。